ピーライフ。この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りします。さて先生、本当は収録どころじゃない、
はい、
心ここにあらず、
心ここにあらずですけれども、収録しましょう
収録しましょう、
はい、ということで今日は収録放送です。
いや、いつもです、はい、いつもです
たまに年に1回あるかないかの生放送もありますけど、
2年に1遍とかですよ
はい、はい
はい、さあ、ですね、今日のお客様お願いします。
はい、今日はですね、空知歯科医師会財務担当理事の淵田先生、あのスマイル歯科、
はい、
滝川市のスマイル歯科の淵田先生に来てもらってます、
うん、はい、
どうもこんにちは、
よろしくお願いいたします。はい、ちょっと隣が心ここにあらずなんで、はい、ちょっとそっとしながら行きましょうね、はい、先生ね、
はい、時折叫び声が出て
入るかもしれませんが、はいはい、ね、年間のいろんな行事の中で、はい、今も10月の末ですけれども、11月に入ると、はい、いい歯の日があるじゃないですか、
はい、
毎年空知歯科医師会さんはいい歯の日のコンクール、絵画コンクール、
絵画コンクールっていうほどのもんじゃないんですけど、
何ですか、
あの、お口の、なんだっけ、
歯と口の健康に関する図画ポスターコンクールの表彰式があったり、
はい、
あとハートフルフェスティバル、
そうですね、
催しがあります、
うん、あ、よかった、はい、淵田先生が正気でいてくれて
淵田先生が担当でしたからね、もともと
だってなんだっけって振る人初めて見ましたよねびっくりした今、
活躍させていただいて、はい、ありがとうございます、はい、
毎回ね、はい、あの図画コンクールの絵がもう本当独特で、はい、の見てて楽しいんですよね、
そうですね、
あれね、
あのとても想像力豊かな作品が送られてきたりしますので、
はい、うん、
選ぶのも結構大変でございます。
あ、そうなんですね、はい、なんか基準っていうか、なんかあるんですか、こう心をこうときめく何かみたいな。
そうですね、もちろんそうですし、あの目に訴えかけてくるような、
はいはい、
まあ、メッセージ性の強いものの方がやっぱり選ばれやすいかなというのがあります。
小学生の作品なので、うん、なんかその絵がうまいとか、まあ綺麗とかっていうのもあるんですけれども、うんうん、その独創性っていうか子供らしさというか、
わかります、
なんて言ったらいいんでしょうかね、その歯口のコンクールなので、うん、それに関することを子供なりに表現してくれるような、うん、楽しい絵がやっぱりね、心に刺さるんですよ。
毎年一人二人、はい、びっくりするようななります、こう来たかみたいなね、
今年もありましたので、
あ、本当ですか、はい、楽しみ。
結構ね、あの一人誰かがうまい絵を描くと、それを真似して描いて、うん、同じような構図とかね、同じような内容の絵がね、ボボボボッと増えてくることもあるんですけれども、はい、そうじゃなく、なんか全然周りと違った、
うん、
今までにないような、うん、絵を描いてくれる子供ってね、たまにいるんですけれども、それやっぱり目引かれますよね、
う
ん、
そうですね、うん、また表彰式もあるようで、
はいはい、
とても楽しみです、
今年はですね、まあ、いつもあのいい歯の日にちなんで11月の8日前後を選定してるんですけれども、はい、まあ、ちょっとあの会場とかの都合もありまして、うん、今年はですね、11月の29ですね、
はい、
土曜日、
はい、
1時から、うん、開催される予定となっております。
雪降ってないといいですね。
そうなんですよね、本当に
そうですね、
ね、
う
ん、
微妙ですよ
ね、微妙ですよね、
うん、でですね、あの今年はですね、うん、なんとあの日本歯科医師会のマスコットキャラクター、
はい、
予防さんというマスコットキャラクターがいるんですけども予防さんです、予防さん、
予防さん、
お坊さんじゃないんですけど、
お坊さんじゃない、
お坊さんじゃないんですけど、はい、予防さんというマスコットキャラクターが来てくれます、
う
ん、
へー、はい、ということは、はい、ちょっと賑やかな感じになりそうですね。
喋らないけど、
喋らないんですね、
楽しみ
に、ね、
もしかするとフリップ芸でも見せてくれるかもしれないですけどね、
あの動作でこう見せてくれるかもしれない、そうそうそう、動きが賑やかかもしれないさあ、そんなこんなもありまして、はい、ちょっとね、それは歯科医師会さん的にもちょっとお忙しいんじゃないかなと思うんですが、はい、このコーナー、結構ね聞いてくださってて、で、まあ、これがきっかけで、うん、あのちょっとメンテナンスに行ってきたみたいな話もたまに聞くんで、
はいはい、
ちょっと嬉しくなるんですけども、
嬉しいですね、
はい、うちの今 同居の他人という名の夫が、は
い、同居の他人という名の夫、はい、
知覚過敏っぽいんですよ、はい、趣味テクトを使ってるんですよ、うん、これってどういう状態なのか改めて教えてもらっていいですか。
知覚過敏、藤田先生、知覚過敏って一体どういうものなんですか。
知覚過敏はですね冷たいものや歯ブラシとか硬いものなどの刺激で歯が染みたり、はい、痛みを感じたりする現象のことになります、
はい、
で甘いものとか酸っぱいものを取った時に症状を感じやすい方もいらっしゃるようです、うん、でまあそうですね、症状としてはそんな感じです、
うん、
はい、
私アイスクリーム食べた時に時々なる、
あ、はい、
冷たーってなった時になんか痛ってキーってなりますね。
なりますね、
うん、あれってなんでなるんですか。
あれはその薄いというかそのエナメル質っていう表面に硬い組織があるんですけれども、うん、それの保護のない象牙質っていう部分が出て露出しているような場所に、うん、冷たいものであったり刺激が当たると、うん、ピリッとくるようなとか、まあ、いろいろな表現はありますけれども、うん、痛みを感じるっていうような状態が引き起こされます。
うん、はい、それってあれですか、例えば歯の神経を抜いてるところでもなることあるんですか。
基本的に歯の神経取ってある歯には起こらない症状になります。
あ、そうか、はい、じゃあ神経残ってる歯に来るんですね。
そうですね。
うん、あのエナメル質とか象牙質とかよく聞くんですけど、はい、どういうものなのかってちょっと言葉でなかなかそう説明しづらいかもしれないですが、
そうですね、
エナメル質と象牙質ってどっちが内側でどっちが外側なんですか。
はい、一番外にある層が、白いエナメル質という層になります、はい、
うん、
で、その下に象牙質というちょっとまあ黄色みというのか茶色みを帯びたような層があり、
はい、
その、象牙質 と、神経が入っている歯髄という空、うん、歯髄腔という空間が隣接していますので、
うん、
エナメル質が剥がれたりないと、うん、象牙質から、こうチューブみたいなもので神経の方に伝っている、うん、構造してますので、うん、ビリッとくるような感じがあると。
エナメル質自体は、
はい、
痛いとか、はい、なんかそういうのはないんですか。
エナメル質自体は感じないはずです。
じゃあ中の象牙質が、
はい、を通して歯髄の方が、うん、痛みを感じているということです。
あのですね、エナメル質っていうのは歯の頭の部分、
はい、
表面にしかないんですよ、
うん、
つまり根っこ、骨の中に植わっている根っこっていう部分には、
うん、
エナメル質はない、直接象牙質なんです、
うん、
で、そのエナメル質、頭の部分とその根元の部分の境目っていうのは基本的に歯茎で隠れてるんですよね、
うんうんうん、
だけどちょっとやっぱり年齢とともに少しずつ歯茎って退縮していきます。それに、うん、それに伴って歯周病が、強く症状が出てくるような人っていうのは骨も溶けてなくなって歯茎も下がってくる。そうすると、うん、歯茎の内側にあるその根元の部分、いわゆるそのエナメル質に覆われてない象牙質の部分が外側にむき出しになってしまうような状態なんですね、うん、
はい、
でその淵田先生が言ったようにその象牙質っていうのは神経に通じる穴がむき出しになっているような、
うん、
細い管がねつながって、エナメル質っていうのはそれを保護するような、
うん、
状態でかぶってるんですけれども、その根元の部分が外にむき出しになると、
うん、
そこのその象牙質の中の細かい管穴を通して、うん、根っこの中の神経、いわゆる歯髄の中の神経、そこに直接刺激が加わります。最初はそうでもないんですけれども、はい、その神経自体がですね過敏状態になるんですね。少し炎症が、外からの刺激によって炎症を引き起こすようなことになってくると、ちょっとした刺激でもピリピリと感じたりするようになって、これがいわゆる知覚過敏というやつ。まあアイスでもねピリッと感じることはあります。ただ大体の場合は一瞬でその時だけで、
うん、
ああしびれるって消えますよね、
うん、
これがですね知覚過敏悪化していくと中の神経の炎症が強くなりますので、うん、その一瞬できっと切れるわけではなくて、ずっとその痛みが持続してしまう場合もあるんですよ、
うんうん、
でなんか染みるのが、あ、木染みたって言って少し収まってきてもなんかジンジンジンジンする感じが残ったりとか、うん、いう症状が出てくるとちょっと厄介になってきます。場合によってはもう神経取らないといけなくなることもあります。
なるほどね、はい、この知覚過敏が起きる原因というか、まあなんか、あ、きっとこうなんだろうなっていうのは分かったんですけど、じゃあこれをこう起こさないようにする努力っていうのはどうしたらいいんですか？
努力的なものですか？
努力、なんか歯磨き？
そうですね、歯磨き、まあ硬い歯ブラシはあんまり使わない方がよろしいかなっていうのと、 あとブラシのかけ方もガシガシ磨くよりは優しめに、
うん、
毛先はちゃんと歯と歯茎には当たるんだけど、まあ擦りすぎないというような、うん、ストロークが大きすぎるとどちらかというとえぐれる度合いが強いかもしれないですね、
はい、よくこう当ててる程度で小刻みに動かせって言われるんですけど、まあ、気がついたらゴシゴシやっちゃうんですよ ね、 そうですね、
音が結構強い、よく聞こえる人は結構力入っちゃってるかなと、
うん、あ、カシカシカシカシカシ、
あとですね、うん、歯磨き粉をたっぷり使うようにして、
はいはいはい、
歯磨き粉っていうのはほとんどのものにだいたい研磨剤というものが含まれてるんです、うん、
はいはい、
これ表面の汚れを落とすにはとっても有効的なものなんですけれども、うん、エナメル質に対してはそこまでひどく削れたりはないんですが、その、うん、さっき言ったその根元の下、歯茎の内側に本来隠れてる部分の象牙質、
うん、
それが歯茎が下がってちょっと顔を出したりすると、その象牙質っていう部分はちょっと力入れてその研磨剤入りの歯磨き粉でゴシゴシ磨いたりすると削れてってしまったりする、します。少しえぐれてしまったりすることもあります、うん、そうなると知覚過敏の原因になります、う
ん、これ知覚過敏だと思ったらあれですか、もう歯磨きしない方がいいんですか？
それは困ります、
ね、あ、ダメだ。
ダメですね、磨かないと今度はプラグが止まってしまって、
はい、
それが虫歯の元になってしまいますんで、
はい、
まああくまでも優しくでも磨いてほしいところです、
うん、あ、気をつけてこう、はい、力入れないで磨いてあげる、
はい、まあ、大体一回ね、しびれるように なってきたら歯医者さん見てもらった方が、
あ、やっぱり
知覚過敏かもしくは実際虫歯になってるケースもありますので、それはきちんと調べて自分の判断ではなくて、
うん、
専門家で、調べてもらった上処置をしてもらった方が安全かと思います。
まあ、ちょっとしみるなと思ったら、うん、すぐ歯医者さんで見てもらった方がいいってことですね、はい、
で、しみるようになってくるとその、はい、今ノアさん言ったように歯ブラシかけたくなかったり、うん、かけるとちょっとチクチクするのでと思って、うん、そこの部分に歯ブラシを当てなくなっちゃったりすることがあるんですよ、うん、そうすると知覚過敏の進行もそうですけれども、虫歯、そこに汚れがたまることで、
うん、
さらなる虫歯を引き起こす可能性も出てくるんですよね。だからちょっと悪循環のような感じになって、
痛いから気になっちゃって、うん、いやちょっとやりたくないなって思うけど、さらにそこに汚れがたまって良、ね、くない、さっき最近の巣窟になっちゃうっていうことだ、はいはい、やっぱり歯ブラシっていうのは硬いのはあんまりダメなんですかね。固めとか書いてあるじゃないですか。
エナメル質には有効ですけれども、うん、全体磨こうとするとやっぱり歯ブラシが硬いと歯肉は傷つきやすいかなっていうところで、まあ普通かちょっと柔らかめの方がいいのかなとは思いますが、
まあその人のね、やっぱりお口の中の状態にもよるんですよね、
うんうん、
多分ね、日本人にはあまり硬いブラシは合わないかもしれないです、
うん、
海外の方、特に欧米の、欧米の方の口の中っていうのは歯も歯茎もね、
うん、
ちょっと違うんですよね、若干、
うん、あ、そうなの？
大きさも硬さも、うん、なんて言うんでしょうか、
エナメル質の厚みも違う
のに聞きますんで。そうなんですか、
はい、
なので逆に硬いものでガシガシ磨いてもそんなにそんなに削れたりとかっていうこともないですし、
だって太古の昔の歯ブラシは木の枝で磨いてたっていうじゃないですか。
ま
あ
ま
あ
ま
あ、
そうなんですけど、
ね、あんなのなんかそう、
ね、磨くというよりはあれね、噛んでたっていう感じでしょうかね。ゴシゴシ表面を磨くというよりも噛む面、 硬いものをガジかじるというか、あの噛み噛みする、いわゆるグミとかそういう感覚みたいな、そういう状態で
汚れを、
汚れを 取るためにやってたのかどうかはちょっと疑問なんですけれども、まあ、そういうような形で、やってたみたいですよ。
いやーなんかね、あのこれから寒い時期入ると余計なんとなく、知覚過敏になりやすくなってるような気がする、ね、
あの知覚過敏ってこの季節の変わり目、あと夏の暑い時期に出やすいんです。
夏の暑い時期、
はい、夏暑くなってくると冷たい飲み物とかアイスクリーム、口に入れる頻度が上がりますよね、外の気温が暑いのに口の中に極端に冷たいものを入れる機会が増えてくると、これがあの知覚過敏を引き起こす原因になったりします。
うーん、私知覚過敏だなってなった時に、あの坂の上の歯医者さんフッ素塗ってくれたんですよ、ちょっとフッ素塗って様子見ようかって言って、そういうのも効果的なんですか？
あのまあ、フッ素もそうですし、あとその知覚過敏を抑制するため の、 そのいわゆる、象牙質の表面の細かい穴を封鎖するようなお薬っていうのは歯医者さんにはありますので、それをね、いろんな種類のものをちょっと、塗布しながら、様子を見るっていうこともあります。いきなりそのえぐれてたりするような部分を突然埋めても収まることは収まるんですけど、中の神経の炎症が強い場合は、なかなか、そうやっても収まらない時があるので、やっぱり、神経の炎症をね少し落ち着かせてからの方が安全かもしれないですね。
なるほどね、いやなんかちょうど自分家に知覚過敏を起こして、神経抜いて歯抜いてってして、でその神経抜いたらこう痛いのがずっと続いちゃって、抜いてるのに痛くて、薬飲んでも治らなくて、すごいなんかしばらく歯医者さん通いしてたのがいて、なんか人事じゃなくて、であれ歯を今こう炎症収まったらブリッジにするか、なんだ部分入れ歯にするかって話になってるんですけど、ちょっと2週間ぐらい放置してるんですけど、なんとなく見てたら歯が寄ってきてるような気がするんですよ、前歯の位置がね。
早い、
あれずれてくんですよね、確かね、
確かに動くことは動くんですけれども、歯を失うと、そんなに早く
動かない。本当に
2週間ではちょっと早く、
私の目の錯覚なんだろうか、なんかこっち側にいた歯が真ん中に寄ってきて、あの顔の真ん中に歯一本だけあるみたいに見えるんですよ。はぁと思って、早くこれ行った方がいいんじゃないのと思いながら見てるんですけど、
本当だったら早く行った方がいいです。
いやそうですよね。いやなんか近髪は侮れないなと思って、そんな痛いんだって思ったんですよ。
いやでも多分それ知覚過敏じゃなかったか。
違います。そもそもはね、
そもそもは
多分歯周病から来てるんだと思うんですけど、でもなんかすごい染みて染みてって言って、言ってました。
そう、歯周病が悪化すると結局支えてる周りの骨がなくなる、そうすると必然的にその今お話をずっとしてた象牙質という部分が外側にむき出しになる面積が広がるんですよ、となると染みることもものすごく多くなります。
なるほど。
で炎症、神経が炎症強くなっちゃったら、そこの根元を埋めようが薬つけようが全然収まらなくなっちゃったりもするわけです。そうなっちゃうともう神経取らないといけない。
そうなる前に歯医者さんですね、早めに歯医者さんですね、
でやっぱり歯ブラシの淵田先生もね、さっき優しくとかね、歯ブラシの硬さとかも言ってましたけど、やっぱり個人個人でそれぞれ、違うので、歯医者さん行ってちょっとその汚れを掃除し、するのと一緒に衛生士さんにですね、自分の口の中にあった歯ブラシの方法を教わるのが一番いいかと思います。
今一度、ちょっと寒くなる前に、本格的に寒くなる前に行ってみてください。今日はありがとうございました、
ありがとうございました。
ハッピーライフ、この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りしました。